はい、今日はラジオでこういつもこういろんなことをね、本当はこうラジオのコンテンツで喋ってるんですけど、今回こう一般の人にいろんな一般の人にこう喋るということで何人かにこう集まってもらったんですが、今日ちょっと話したいことは、ですね、今情報の格差っていうのがあると思うんですね。情報の格差、情報の格差、例えば気づく人気づかない人、今まあいろいろ例えばワクチンはいいだとか悪いだとか、もっと言うとまあ原発がいいだとか悪いだとか、で食事も肉がいい悪いとかっていう、そういうまああの是非っていうのがありますよね。それにこういい悪いとか、そこに行くまでにこうなんかこう親って感じたことがみんなあると思うんですけど、なんで自分は感じたのかっていう、その感じたきっかけみたいなのをね、こうちょっと今日は聞いていきたいと思うんですが、皆さんどうでしょうかね。これはいっぱいいるんですけどね、いっぱいいるんですけど、うん、みんな本番になった途端に誰も喋らない。
割とありがちな流れですね。
今の間も良かった。狙い通りの、うん、あそこで誰か急に喋ってたら、まあこうね、オチがなかったんです
。そうですね。
じゃあ一番あれですかね、この中では古いというか古い方からどうですか。あの長いプロに関わって何年とか、あれまた緊張してるんですか、得意の。
いや今日はそうでもない。得意の今日は顔映らないんで、あの声だけなんで大丈夫なんですけど、はい、私は長いプロに、して、10年ぐらいになるんですけど、あ、まあ、監督の、まあ、最初は講演会、はいから入っていって、うん、でまあ、主催している方の裏方をやることになって、うん、でそこからこう監督と、まあ、個人的に付き合えるようになったのは勉強会が始まってからなんですが、まあ、その前からいろいろ会話もさせてもらいながら、うん、監督の講演の中から学ぶもの、うん、その情報に格差があるとか、真の情報は表に出てこないとか、うん、いうことをこういろいろ聞いていく中で、その中で日用品が良くないとか、そこから入っていったんですけど、まあ、監督がずっとこうとうとうと言っていくこと自体にこう流れがあって、はい、で日用品だけじゃないよと、うん、食べるものもそうだし、そのワクチンがダメだよとか、うん、病院がダメだよとか、うん、そういういろんなことをこう連なって聞いていくと、それを自分の中に落とし込んでいった時に、なんか自分の生活のリズムが変わってきた。それを自分の中に落としていって、気がついたら肉を食べない方がいいとか、うん、牛乳は飲まない方がいいとか、うん、医者には行かない方がいいとか、うん、ってなっていくと、こう体のリズムっていうんですかね、うん、あの朝が早く起きられるようになったとか、なんかやりもしなかった掃除が習慣になったとか、うん、っていうのがあって、それが自分の中の気づきであったり、せっかくこんだけのことでこれだけ自分が変わったんだったら、うん、それを人にも伝えていったらまた人が変わっていくんじゃないかとか、うん、そういう楽しみも覚えながら、まあ、過ごしている今日この頃です。
どういうふうに変わりました、具体的には。なんか、
いや、
日常生活、
そうですね、
体調とか、
体調は、まあ、寝起きが良くなりましたね、うん、でそんなに寝なくても寝起きが良くなった、うん、それから寝つきが良くなった、 あとは、そんなに食べなくても良くなった、うん、前は3食朝昼晩としっかり食べないとダメだと思ってたんで、
は
い
は
い、
う
ん、
3食は洗脳だって僕言ってますからね
それで体重も太った時期があったりとかしながら、それに気がついて、まあ、3食を2食に減らすとか、うん、1食の、食べる内容を濃くして、うん、量を食べないようにするとか、うん、でするだけで、まあ、5キロぐらいは普通に落ちるようになったんで、まあ、これは大きな生活の変化ですよね、
うん、なるほど、わかりました。ではでは、お次の方は。
はい、はい、長いプロをして3年くらい経ちます、うん、で最初のきっかけは、僕の友達が長谷さんのことをご存知で、で3年前の1月の板橋の講演会があるから行ってみないって言われたんですよ。じゃあ行ってみようかっていう気持ちで、本当軽い気持ちで行ったんですね。でその前に、その肉食っちゃいけない、牛乳はダメだよっていうお話は他の方から聞いてたんですけど、ほんまかいなと、うん、本当にそんなに変わんのかな、
まあ、一般の人は肉を食べて牛乳飲むことがスタミナ源だと思ってるからね。
そうですそうです、うん、でなんかこういまいち説得力に欠けてたこともあって、うん、じゃあそれを、じゃあこの人はどういう角度から言うのかなっていう気持ちで、板橋の頃
どういうやつだと
そうですそうですどういう人なんだろうと
どういうことを言い上がるんだと、
はい、うん、で
これ別にあれですよ、はい、さっきから俺を知ったきっかけじゃなくて、はい、情報を知ったき情報の格差の話を、ね、本当情報を知ったきっかけなんで気づいたのかっていう、はい、まあそこにね、はい、僕との出会いっていうのが絡んでくるんだったら全然いいんですけど、それは自然で、
はい、
別にそこをなんか強調しなくても
わかりました、はい、で講演でやっぱ聞いていくとですね、うん、すごくなんていうんですかね、まあ腑に落ちるっていうか分かりやすく、うん、もっと聞きたいっていう不思議とこうどんどんどんどんのめり込んで聞きたくなって、
何年ぐらい前の
3年前
そうか3年前、
ね、はい、それから勉強会とかホームページでの記事とか読むようになって、
うん、
で勉強会に参加するとするたんびにこう新たな気づきとかですね、うん、もっともっと聞きたいというのがどんどん自然に湧いてくると申しますか、
うん、
そういう気持ちになってきましたね、はい、で実際にその肉を断つことによって内臓の重たさとか軽さが全然違っていくし、その前まではもうすごい肉ばっか食ってたんで、すごいこうだるさが疲れやすくてだるさが結構あったんですよ、うん、で怪我もしょっちゅうしてたんで腰が痛かったりとか、でもそれが肉を食べなくなることによってだるさがなくなったんですね全く、うん、はい、あと腰の痛さもほとんどなくなったりとか、あと勝手にどんどんダイエットっていうか絞れていくんで、うん、今体重ももう本当に10代の頃の体重に戻った感じで、
うん、まあ、玄米も食べてるんでしょ、
玄米も食べて、
玄米がやっぱ大きいからね、
そうですね、うん、だからその体調面がものすごく変化がありましたね、うん、食をちょっと正すだけで、
うん、
はい、
いや食が全てなんでね、はい、食をまあ正せば変わるもんね、
そうですね、でやっぱりその食をやめた肉をやめたっていうのも動物館から入ってるんで、
うん、
なんかもちろんその動物がなんていうのかな、その辺に歩いている散歩している犬とか見ても、うん、つい目に行ってしまっている自分がいて、
うん、
なんかこうすごい、あ、なんか可愛いなとか、そういう気持ち、今まではそんなほとんど自己中心的な考え方生き方してたもんですから自分にしか興味がなかったんで、
なんか歩いてるこういうの見ても食べたいなとか
まあそう、まあ、そう避けて、いやそんなことは全くなかったんですけども全然やっぱり犬猫に対するそのなんていうんですかね、気持ちが
動物に対する、
ね、動物に対する気持ちが変わってきたから、うん、当然人間に対する気持ちも変わってきたっていうのもしますか、うん、うん、あまり人に対してこう挑発的な攻撃的な、そんなもともと過激なやつじゃなかったんですけど、うん、そこもだいぶこうやんわりになってきたというか、かなり変わってきましたよね、はい、
でまあ、さっき今ね、まあ、犬をこういうの犬を見たら食べたくなるみたいなこう冗談でこう話をしたんだけど、でも俺なんかすごい思うのは、子牛のソテーとか食べる人ね、子牛のソテーって若い女性も好きな子多いでしょ、男性も女性も子牛のソテーとか平気で頼むじゃん、フレンチ行ったって、どこ行って、子牛歩いてるの見てあれ食べたいと思わないよね、
全く思わないですよ、
だから犬を歩いてるの見て食べたいとは思わないと思うし、もっと身近で、でも出されたら食べるんじゃないの、そういう人って、
うん、
同じだと思うんだよね、子牛のソテー食べる人も、はい、だからね、これ聞いてる人はそういうの全然考えたことない人が多いのかもわかんないけど、うん、やっぱり肉っていうのはね、まあ、ちょっとついでにね、今、はい、冗談話で犬が話が出たんでちょっと言ったんだけど、まあ、それ動物館があるっていうこと、
はい、背景にそれがあるので、もう体が悪いからやめたいっていうものじゃなくて、いや食べたくないっていう方がもうマインドにありますから、
それ珍しいんだよね、男性は、はい、特に、はい、男性はやっぱり病気にならないように肉を食べないとか多いんだけど、動物っていうのは珍しいんだよね、
はい、
まあ、男性って女性も今時は珍しい、女性もダイエットのためとか自分のこと言ってるから、うん、動物が本当にかわいそうで肉を食べないっていう人はいないよね、
だと思います、
ね、うん、なぜなら動物を徹底的に差別してるから、潜在意識の中で、
はい、
そこをやっぱりなくしていかないといけないと非常に思うんだけど、じゃ そういうことですね。じゃあもう一人の方、もう一人の方、もう一人の方って聞いてる人は何人喋ってるか全然わかんないよね。まあここは、うん、ここは1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 違う、ずっと数えるとダメだね。これは5、6人で喋ってるのかな。
そうですね、
5、6人で、はい、じゃあ次、3番手の方、はい。
私はきっかけは船瀬俊介さんの講演 で、
あ
そ
こ
で
ジャーナリストの、
はいはい、でそこでワクチンの話を最初聞いて衝撃を受けてですね、うん、ワクチンってダメなのっていうのがそもそも前提にありまして、うんうん、で船瀬俊介さんの話を何回聞くうちになんか添加物とか食べ物もやっぱ気をつけなきゃダメだよっていう話を聞いてる中で、うん、そこでたまたま告知いただいたのが中谷監督の昨年のですね、うん、7月のマスカリニウム先生の講演会に出るきっかけになりまして、うん、でそこにさらに衝撃で動物実験には こんだけの商品食べ物だけじゃなくて、はいはい、化粧品からいろんなおもちゃから何か、うん、いっぱいこれ動物実験使われてるんでそこでさらに衝撃を受けて、はい
はい、こんなものにまで動物実験ってね。
そうですね、うん、それが中谷プロに推しきっかけになりまして、うん、で、まあ、電磁波もやっぱ危ないんだっていう話を具体的に資料になって、うん、それで、まあ、そうこうしてちょっと上間はちょっと子供が入院した関係で、うん、Facebook でたまたま今度はオフ会という企画でですね、うん、一般の方も、うん、飲み会があるっていうので、うん、ぜひそれは出たいなと思って、うん、そこで監督からさらに食の危険性をいろいろ教えてて、うん、そこで稲妻がで、やっぱり肉は本当ダメなんだというところをそこを知ってですね、
よりこうだんだんだんだん近くなってきたわけですね。
そこで衝撃を受けて即会員にならさせていただいて、うん、まあ、約半年ちょっとになりますが、うん、今日になりますけども、
その情報を知って何かこう変わったことっていうのはありますか。
もう当然家で食べる食べ物はもうコンビニ食は一切、前はもうコンビニで平気食とかもたまに食べてましたし、うん、外食なんかもうファミレスなんか結構行ってましたし、うん、ただ一番まあ家で食べるようにする前提として、うん、玄米雑穀を中心に、うん、本当に和食ですね、感動者をまあ一家でですね食べるようにするようになりまして、でそのおかげでもう本当にすぐ効果が出て、私、体重72キロあったんですけど、うん、5キロ中の67キロまでもう3ヶ月で落ちるようになりました。
72キロっていうのはオーバーだったり、
いや世に言うその計算値の中では普通の標準値だったんですが、うん、そこからもう今では多分医者から言えばちょっと痩せすぎじゃないって言われる数値かもしれないですが、うん、でも体は軽くて、うん、で朝なんかも本当に今まで3時4時台に起きることはなかったんですけど、うん、そういうことはまあ毎日ではないんですが、まあ大体5時前に起きるようになりました。
うん、自然と起きれるようになったっていう。
そうですね、目覚め本当に良くなりました。
うん、まあそのやっぱ持ってますからね、体重とかもこれが標準値っていうのが高く設定してありますもんね、たくさん食べさせるためにどうしても。うん、それよりもちょっと低いぐらいが本当はちょうどいいはずなんですよね。
医者が言うちょっと痩せすぎっていうのは。それが多分ちょうどいい、
ちょうどいい、絶対ちょうどいいですね。
あんまお医者さんっていいこと言わないから、うん、これいろんな人が聞いてるってこれぐらいの表現にとどめとくけど、
そう
これが会の中だったらもっと言うんだけど、
そ う、 うん、うん、それ家族とか の、 その理解みたいなのをすぐ得られたんですか。
その和食に関しては即言ってですけど、まあ肉食はまだ完全ではないんですが、もう私はすぐ実行して実践してやって、まあ徐々にもう肉に関してはもう減ってきてます。それでもう本当に添加物がもうない食材をですね、取りやっぱり毎日取り入れるように気をつけるようになりました。
人変わるとでも変わっていきますよね、小和君が、はい、僕も最初そうだったんですけど、
そう、僕もっていう、これラジオ聞いてる人わかんないですけど、はい、急になんか話
しちゃったそうかな、
どなたか、どなたですか、なんか、はい、誰かのお友達ですか。
私はスタッフやらせていただいておるんですけれども
スタッフの一員、
スタッフの一員なんですけども、はい、
そうなんですよ。今ね、たまたま肉っていうのが出たんで、これはもうみんなにこうお伺いしたいんですが、最初肉をやめるって結構辛いと思うんですよ。だってみんな洗脳されて肉は絶対いい、肉はタンパク質でって思ってる。で、間違いなく肉を食べてたはずなんですよね。もう洗脳されてる世代だから、間違いなく。昔の日本人は食べてなかったと思うんですが、もう 我々の世代というか、まあね、昭和生まれぐらいなのかな、もう戦後生まれはもう完全にでしょ。で、肉を食べるのが当たり前というふうにされてしまった。で、その当たり前の肉をこのやめるっていうのは大変だったと思うんですよね、やっぱり。こう、もう組み込まれてしまってるから、自分の中に。その肉をどうやってやめていったかっていうね、これちょっと、聞きたいですね。
一番古株ですけど、私が一番監督を知って肉がダメだよって言われて辞めるのが遅かったかと思うんですね。もう去年一昨年ぐらいなんで、知ってからも8年ぐらいは、まあ控えてはいたけど、ちょこちょことは出てきたものをもう周りとのバランスで食ったりしてたんで、でもやっぱり一番強烈なのはやっぱその飼われている牛あるいは豚っていうのが食べられるために産まされているっていうのをビデオで見て、でその育ち方、育てられ方、餌のやり方、殺され方、肉に出されるまでっていう形態をずっと追っかけていったのを何本かこう見ていくうちに、やっぱこれはダメだろうと、自分の中に落とし込む意味でも、っていうふうになった時に、売られている肉とか出されているそのメニューから見えるその肉の形、色とか、そういうものを見たら、あ、もう食べなくていいなっていうふうにこう思えるようになったっていうか、まあ、食べれなくなったっていうんですかね。
あれ物事何でもそうですけど、背景を知らないとそれだけ見ててもわからないんですよね。やっぱ背景を知らないといけないですよね。歴史と背景を知るとね、物事で結構わかりやすく見れるんですけどね。
だからさっき S さんが言ってた、その目の前にいる子犬とかなんとかって、まあ本当犬とか動物っていうのは好きなんで見れば可愛いんだけど、じゃあ牛のその出てきてるものの肉の原型っていうのをなんでイメージできなかったのかなっていうのを後から考えたら不思議なことで、
今になってね、それやっぱり元の考えに戻ったからですよ、人間本来の、いわゆるそれをさっき洗脳っていうね、こう揶揄した言い方でしたんですけど、やっぱりみんなやっぱりこう元の自分からかけ離れていってるんでしょうね、元の、
だからそうなってくると肉以外の、じゃあ魚はどうなのとかってよく言われるんですけど、まあ、魚は日本人は昔から食べてたんじゃないかと、っていうのと哺乳類じゃないと、まあそれは言い訳なのかもしれないですけどね、食べる人の、でもまあ食べるからにはそのいただきますという気持ちっていうんですかね、昔日本人がよく言って手を合わせた形とかの中でこう最低限必要なこうボリューム量ですね、しか食べないのは、まあ、まだ自分の中では許せてるってとこあるんですけどね、
まずはここからっていうラインをやっぱり引かないと、開き直って魚も食ってんだから肉も食うわっていう考えはやめたっていうことですね。
そうですね、
まあ、そこからが大事だと思うんですよ、それができる人はまた進んでいくけども、それができない人はね、開き直ってしまう人は何もできないから、そういう、だから歴史と背景なんですよね、日本人っていうのは肉を食べていたのか食べていなかったのか、魚っていうのはどういう種類をいつ頃から食べていたのかっていう歴史と背景を知ることで真実って見えてきますから、そうなるとやっぱり本来の考え方にこう戻っていけるっていうか、
そうですね、
僕なんかすごい思うんですけど、変わる必要がなくて戻る必要があるんだってすごい思ってるんですね、前々から。別にチェンジじゃないんですよね、我々は別にそのチェンジじゃなくて戻る、変えられたんだから戻るだけだっていう、で食生活変えれば全然考え方とかね、もう変わってくるわけですから。今だからなんでこんなに医療費も上がって医学が発達してるのにがん患者の数はどんどん増えてるのかっていうのを、やっぱりだって栄養も豊富なんでしょ、お肉バナナ牛乳卵ね、で清潔なんでしょ、ワクチンもいっぱいあって、なのになんでこんなにがん患者は増えてるのかっていう説明をちゃんとね、こうしてほしいなっていう部分もありますし、まあ我々はその説明分かって自分たちで解決しようよっていうことをやってるんですけど、一般の人たちって多いじゃないですか、やっぱり栄養学とか医学とか信じきってるっていう、たとえ身内が病院で殺されてもそれでもまだお金を払ってこうね死んでしまってるっていう、しかも高額なお金をっていう、何かがちょっと不自然じゃないのか、もうそろそろちょっとなんか考えた方がいいんじゃないかなっていう過渡期に来てるような気がしますけどね。